あんこ大好き声優平井雅之です。 LINE ブログでおいしいあんこ、思ったこととかおいしいあんこ、自撮り画像やおいしいあんこ、楽しく日記ブログ書いてます。出演情報やおいしいあんこ情報は平井雅之の LINE ブログを見てください。おいしいあんこが世界を救う。
加瀬谷浩二です。
平井雅之です。
あっという間に1月21日になりましたね。
そうだね。
なんか本当に今年の年末年始は慌ただしかったから、いやーまっという間だ
な、なんて
まっという間だなって、
まっという間だな
あっという間だなってね、逆思ってますけど、まあ1月21日ということは、前々からちょぼちょぼとみんなにはあんまりよくわからない感じでしたでしょうけども告知してました、1月22日発売の初生霊という作家が書いた呪術という長編サスペンス小説が出る直前なんでね、僕が書いた本じゃないけどちょっとお手伝いさせていただいた感じなんで、
はいはい、
めっちゃ押してます、めっちゃ押してますで、そのめっちゃ押しているのがね、なんやかんやあって、私粕谷浩二が一個書評を書かせていただきまして、書評だなんてそんな別荘もないそんなって感じなんだけど、僕なんかがって感じですけど、
そんな、
書かせていただいたんですよ、書評
を
ね、
で
それが1月末発売の新潮社波っていう、新潮社が出してる雑誌ですね、インタビューがあったり書評があったり、連載があったり、いろいろあるんですけど、その新潮社の波という雑誌にダーンって乗るんで、
波って漢字で書くと荒波の波、
波です。
あ、そうですね。
それが出ますんで、結構力を、そう、前回のトークでね、抜きたい抜けないみたいな話をしましたけど、書評だなんて、まあなんというか、そのかこつけたことをそんなちゃんとした雑誌に自分の文章で書くことなんてなかなかないんで、まあまあまあすごい力を入れたわけですよ、でなかなか抜けなかったんですけど、抜けまして、その後ちょっとした調整はありましたけど、基本的にはもう通ってるんで、乗ります、波に乗ります僕の文章がね、
ウェイブ、
僕の文章がね、そんな一般雑誌に僕の文章が、僕がインタビューを受けてライターが書いたのじゃないからね、僕が書いた文章がまんま乗るってなかなか恥ずかしいよ。しかも書評だなんて書評、そんな、
また一つ粕谷浩二
そんなね、
名前が
世に出る。でもね、その書評の中にも少し書きましたけど、そのアルビノという存在をね、フィクション、小説、エンターテインメントのコンテンツに取り込んだので、この小説はね、一石を投じる何かになります。どこかに一石を投じる何かになります。何にも見えてこない話でしたけど。
一石を投じる。
そう。
ね、
で、そこにいつか投じるそばにいたいと思ってた僕が、関わらせてもらって、書評だなんてそんなもんこと、本当もうなんか
一石を投じる石にえいって触ったっていうぐらい、
一緒に投げてる感じですよ、だからね、ぜひ読んでもらいたいと思います、月刊並み、月刊で出してるから月刊なんだろうけど、月刊並みは正式名称じゃないと思うけど、新潮社の並みという雑誌が まあ、いっぱいどこでも手に入ると思います。
で本屋さん行って、
本屋さんあるとこにはあるでしょう、でもないとこにはないでしょう。
まあ、ね、ちょっと流通がねどこまで届いてるかね、
あとまあその新潮社の波という雑誌なので、まあね、ファッション系とかさ、なんかいろいろなカルチャーよりは多分文学系の雑誌というちょっと一般紙よりは特別な特殊な感じな気がするから、僕もね書店で見かけた覚えがないからね、だから、まあ、どこにあるのか分かりませんけど、
ダヴィンチとかそっちの方に
あるじゃない、あそうなのかもしれないね、そんなちょっとなんか ねそんなところに書評家すや講師だってなんかね、まあ、もあでも、そうで結局僕、丸々3回リライトしたんですよ一人で。あの書いては納得できず、新しく書いて納得できず、でやってて、まあ、結果僕らしい文章は書けたと思いますので、ぜひ読んでいただきたい、1月末ぜひ見てみてくださいね。
ね、
これまた出たら僕告知しますけど、
はいはい、
どうぞよろしくお願いします。それでは今回も楽しくお送りしましょう。
ワン2 1 2 3
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうもアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。書評を書きました、アルビノエンターテイナー粕谷浩二である。
偉そうに演じている。
私はアルビノエンターテイナー粕谷浩二である。どうぞよろしくお願い申し上げる。
え、それでいいの？偉そう。あ、どうも、あんこ大好き声優平井正幸である。
お、まだ偉そうに。あんこのあんこ大魔神、あんこ大魔神だ。
言いたいだけ。
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい。
まあそんなことがありますが、平井さんも告知がしたいことがあると思うので、
あ、そうですね、
告知をしましょう。すぐに告知を、
はい、すぐにね、
早くしましょう。
せかされると
ちょっとね、早くしかし丁寧に。
分かったちょっと待って。
で聞いてる人に分かりやすくね、
分かったから、
あ、そう、しっかり声を出してね。
分かったよ、ちょっと待ってよ、カスヤ、
なんだよその絡みは、なんだよ、
そんなせかせなくてもいいじゃ
ない、なんだよその絡みはね、本
当に。はい、
でも告知っていうのは分かりやすく
ね。もう言わして、言わしてくれないの、
言わし
ね、言わしは弱し、違うって、ね。もうグダグダじゃないか。
いやいや、
もう
今から、
今からね、
今から聞こうと思ってたのに、
あ、
もう今聞こうと思ってたのにさ、もう今言ってくれないと、もうなんだよ、おじさんたちの、ね、おじさんたちのゴニョゴニョをお送りしましたね。
はい、ということで平井正幸ドラマ CD に出演します
らしいですね。
はい、ドラマ CD 正しき王の育て方第2章、雨上がりに咲く勇気の花、こちらに、出演しております。2月1日から Amazon ストアほかオンラインショップで発売されます。はい、まあ、ドラマ CD 第2章ってことでね、正しき王の育て方第1章は先行して発売はされているんですけれども、
こちらですね、びっくりだよ ね、
急に本当にね、飛ばしたねって言ってね、っていうことですね。はい。
そんな不安げな顔をしないで。僕にはその情報ないんだからさ。
じゃあ、そうですね。話の内容としては、とある国の王が、まあ、入れ替わるということで、次の次世代の王候補生を集めて、その、ちょっと一癖も二癖もある仲間と一緒にこう、切磋琢磨して次の王を決めていこうっていう、まあ、ちょっとしたなんか成長物語みたいな感じなんですけれども、その中でその国を狙うテロリストのリーダー役で、光るスメラギという役で平井出ておりますんで、ぜひぜひ。一章はちょこっと最初 出ているだけなんですけど、2章でだいぶあの見せ場がありますんで。
おう、どんな？
ぜひぜひ。それは聞いてからもお楽しみですよ。
いや、そのなんかそれはもうなんかもうちょっとヒントねえのかよ。そんな
結構ね。
濡れ場？
濡れ場ではない。もうあのその光るスメラギっていう人物像がどうしてそうテロリストになったのかっていう過去を描いてる、がっつり描いてる第2章なの で、 で 全3部作なんですね、
うん、
でまだまだあの2章が出てその後第3章と続きますんで、
ぜひぜひ。でも2章で平井さん死んじゃうんでしょ。
いや死なないよ。
あれ死なないの？
死なないよ。3章がっつり出てますよ。だからぜひあの聞いてみてください。
うん、
はい、
どんな人に聞いてほしいの？
そうね、どんな人？
やっぱこれから自分も多い継承することになるからなって悩んでる人とかに聞いてほしい。
そうだね、うん、絶対その悩み解決するね。
本当？
うん。適当かっつって。
それなんかじゃ あのアラビア語かなんかでやってるのかな。
ああ、そうね。
世界発信でね。
うん、24カ国語で、ね。どんだけバイリンガル。
それは素晴らしい仕事をしたね。うん、やっぱ世界に発信することは大事だと思うよ。
嘘嘘。日本語日本語。
ああ、うん、そうだね。
そうだね。
なんか、うん、でどんな人に聞いてほしいの？
もうそれはもうあのたくさんの人に聞いてもらいたいですね。
あオークション。
うん。でもなんだろう、これからまあ。いろんなことに挑戦していく人だったりとか、なんか過去あこんなことがあったな、なんかもうちょっとなんかワクワクドキドキしたいなっていう人に聞いてもらいたいですね。
お、
うん、
なるほど。日常に退屈して、
そうだ、ね、
もう生きることに飽きちゃってるような人に、まあ、これからの人生ワクワクしていこうぜっていう、
まあ、そうだね、ちょっとしたワクワク感補給にはなるよね、うん。
聞いてないから知らないけどよねってすごく同意を押し売りされても知らないけども、
まあ、ぜひあの楽しく、まあ、お話自体は結構あの成長譚というか、まあ、みんなでワイワイやってますんで。
成長譚っていうのは備長譚の仲間みたいなやつ？
そっちそうそう、消臭効果あるよ。
ああ、
うん、
なかなか
ないわ
うん、
うん、そうね、
うん、そうだけど、うん、
そうですね。
え？
え？
お話自体はって話してる途中だったでしょうよ。
うん？
え？
え？
お話自体は
成長譚ですよ。
成長譚だけど、
だけど、まあワイワイやってるんで、あの楽しく聞いてもらえると思います。はい、ぜひ2月1日に第2章は通販で開始されますんで、うん、ぜひぜひあの正しき O が、アルファベットの O なんですね。
なんで？
なんでだろうね。O なんですね。だからそれであの正しき O の育て方で検索してもらうと一番わかりやすいと思います。
お
ー、はい、
そうなんだね、
うん。
そんなことよりもね。
何？
僕はもう、
うん、
寂しくてしょうがないんだよ。
ああ、そんなことよりも。
それで僕は今回平井さんに相談がある。
う
ん、
何？
どうすればいい？
あそうね、あの笑えばいいと思うよ。
違うんだよ。
何？
恋がしたい。
うん、
どうすればいい？
恋をしたいんだね。
それは言ったよ、
うん、恋をするのは、恋はするもんじゃなくて落ちるもんだよ。
甘んじて受けよう。じゃあ、
うん、
どこに行ったら落ちれると思う？どうしたら落ちれるの？
あの崖の上とか、
うん、それは断じて受け入れられない、うん、お前が恋落ちるものだって言ったのを甘んじて受けてじゃあって話を続けてんのに、うん、そんなくだらないことを言われてもしょうがない。
そう、
うん、
そうね、
大人になるとさ、
うん、
まあ、学校と違ってね、
うん、
いる環境っていうのが、 まあ、なかなか絞られてくると、
うん、
で周りにいる人たちも、
うん、
そんなね仕事をしているからさ、うん、基本的には、
うん、
なかなか恋愛を楽しんでいるような場所でもないことが多いでしょ、
うん、
でまあ僕に至っては周りにいる人がとかっていうよりも、
うん
まあ、まず職場に人がいないから、
うん
職場では落ちない恋に、うん、ね、
うん、
どうしたらいい？
じゃあ職場じゃないプライベートで女の子いっぱいいるところに行ってフォーリンすればいいんじゃないですか。
例えばどこ？
例えばバー。
バ
ー例えばね。
真面目に言ってんだよ僕は。
いや真面目に答えてるよ。
じゃあちょっともうちょっと深く、ま、じゃあバーに行くじゃん。僕のリアルで言うとさ、うん、基本的にそんな一人で外には飲みに行かないわけ。
うん
一人で飲むんだったら、
うん、
家で缶ビール飲んでるし、
うん、
外に飲みに行くときはまあ誰かと飲む、
うん、
わけですよ、
うん、
仮にじゃあ一人でバーに行くとするじゃん、
うん、
行こう、
うん、
でどうすればいい？
行って飲んでればいいんじゃない？
で
マスター相手に
気づいたらベロベロになっちゃうう
ん。ベロベロになってちょっとお客さんちょっと飲みすぎですよ。
いや平井さん今真面目に話してんだよ。
もう僕も真面目だよ。
いやだから、うん、僕は恋がしたい、うん、と言っているんだ。
うん、そうね恋ね。どんな恋がしたいの？
ああ、それはいい質問かもしれないね。
うん、
どんな恋ができるの大人って？
どんな恋？
大人ってさ、
うん、
どうやって恋するの？
大人じゃなきゃダメなの？
いやじゃあ、
うん、
掘ろう僕、
うん、ちょっと先細りすぎるかな。
先細りってなんだよ。
でもそうな
先細りってなんだよ。
もうなんか針に糸を通すみたいな。
まあじゃあ甘んじて受けよ。通すには
なんか外国の人の顔がついてるあの糸通しを刺して穴を広げる。
じゃあじゃあじゃあじゃあだから僕は真面目に今話して
る、ね、僕も真面目に返してるよ。
真面目じゃないそれがお前の真面目なんだとしたらお前の頭はどうにかしてるわバカなのか
そうな。じゃあ
でださっきも言ったわけじゃん、ね、バーに行けって言うから、うん、じゃあ行ってどうすればいいのかって聞いたら、うんくちゃくちゃな答えしかしないから、うん、
いや、飲めばいいよ。
さっきから真面目な話をしてんだって
真面目に答えてるよ。
だから飲んでてどうすりゃいいんだよその後。
あとはもうワイワイ。
ああダメだもうこの人は。
なんで？
じゃあバーじゃない他のアイデア出せよ。
バーじゃない他のアイデア、うん、そうですな。あとは誰かを助けるとか
ね、どういうこと？それは。
え？
その救難活動に参加する何かをやれってこと？
うん、そうそうそう。例えばね、なんか困ってる人がいたとするじゃん。
うん、
あ困ってますねって助けていけばどこかで恋に落ちるよ。
まあ。日常生きてて困っている人見かけないけどね。
あそう、
はい、
あ
見かける。
じゃあ道に迷ってたりとか重いものを持ってるなとか。
お
ちょっ
とまあお腹空いてるなって道に迷ってる人ってさ、
うんうん、
行き先があって、
うん、
道に迷ってんじゃん、
うん、
行き先に行くことが第一目的じゃん。
うん、
それで道を教えてどうすんの？
あ、いってらっしゃいっ、
うんうん。おしまいじゃねえかよ。うん、だと重たいものを持って大変そうな人ってさ、
うん、
まあそもそもその、うん、大変重たいものをなぜ そんなところで持っているのかって考えちゃうけど、
うん、
それを何かしらの行き先に持っていくためにそれを持ってきたんでしょ
う、うん、うん、そうだね。
じゃあその人はそれを持てると見込んで持ってるわけじゃん、
うん、
やることないよね。
そこをこう大丈夫ですか、
いや怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
ちょっと荷物持ちましょうか、
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いし、
変装ですね、
怖いし、
うん、
いいです、
そこをなんとか、
いや怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いでしょそれは、
そうだな、
うん、
じゃあダメだな、
うん、そうだから、うん、恋をするためにはまず相手でしょ
う、うん、
でそれもさ、
うん、
まあ一目惚れなくはないけどほとんどないですよ、
うん、
基本的には、
あそうだ、じゃあ逆に逆を考えよう、
ん、
逆に
道に迷えってこと、
そうそう、それ、
うん、
道に迷ったり重いものを持ったりして助けて助けてくださいっていう顔をしてれば誰かしら、
僕死にそうなほど重い荷物を持って持ち歩いてる仕事をしてた時あったけど、
うん、
一人も誰もむしろ東京という街はね、うん、まあ良くも悪くも無関心、
うん、
非干渉だから、
うん、
あ邪魔な顔こそすれど、うん、別にあの大丈夫ですかなんて声かけられることはない、
あそう
なかったね、
うん、
であと思う、
うん、
今の時代よ、
うん、
まあ、あの普通の人、
うん、
20、30代、
うん、
とかさ、
うん、
まあまあまあまあまあまあまあまあ道に迷う、うん、まあまあまあなくはないけども、
うん、
そんなものはスマホなりなんなりで解決するでしょうまず、
うん、
その解決できなくてオロオロしてる人の方が引いちゃうよね、なんかどうしたどうしたっつって道迷ってんですか、うん、はいっつってどこですかって言って、あの分からないみたいな、
うん、
えスマホとかないんですか、
あそっちになっちゃうね、
どうしたんですか、うん、バカなのかなって思っちゃうよね、
じゃあカスヤはカスヤが恋をしたい、恋をされたい、
うーん、
どっちかっていうと、
うん、いや、ああじゃあもうちょっと具体的にしよう、うん、あの愛し合いたいんです、
あじゃあお互いに、
そりゃそうですよ、
うん、
そりゃそうだ、
うん、そうか、
そりゃそうだよ、うん、
そうな、じゃあこれも逆の発想で恋したいなって思う子がいそうな場所、
何それ、
わかんないなんだろう、
何、どういうこと、
恋したいなっていう子がたくさん集まってそうな場所、
あバキーンって足折って病院に行けばいいってこと、
あそれね、
入院しちゃうってこと、
うん、看護師の、ね、お姉さんとかね、
でも看護師にもさ、うん、あのいいお姉さんと、
うん、
そうじゃないお姉さんと、
うん、
おばさんといるじゃん、
あカスヤさん、ちょっとまたなんで骨を、え恋がしたいの、え私で大丈夫かしら
まあそこまで面白い人だったら恋はしないけど友達にはなりたい、
うん、
すごく良さそう、その、うん、
そ
のおばさん、ね、すごく良さそうだけど、
ね、いいね、うん、
本当にさ、
うん、
うーん、僕はね職場恋愛、うん、結婚とかは推奨派なの、
うん、
これ仕事をしてて、
うん、
でいいなって思って、
うん、
で、まあ、ご飯食べたりしながら、
うん、
仕事以外の話を知ってお互いに知り合って、
うん、
っていう心の近づき方はいいなって思う
んです、うん、
だけど、まあ、今やってる仕事職場も、まあ、これからやる仕事も、うん、基本的にその職場での出会いっていうのは、まあ、ほぼないだろうほぼ、いやないだろう、ない、うん、ないわけですよ、
うん、
でね、どうしようっていうさ、
うん、
どうしようですよ、
うん、恋がしたい、恋がしたい、
だから愛し合いたいんだよ、
お
セックス、
ああ
でもセックスって言っちゃうとやりたいだけって思われちゃうけど違うんだよ、愛し合うセックス、愛し合うことがしたいわけ、
うん、
ね、わかる、
うん、
分かってないじゃん。フォーンってなんだよ。フォーン。フォーン。あーその、うん。なんかね、その、ただ、抜きたいわけじゃなくて、あの、愛あるセックスと愛のないセックスっていうの知ってるわけ。
うん、
僕も大人だから。愛のないセックスは、本当なんか、すごく自分とお互いに傷つけ合ったみたいな嫌な気持ちになっちゃう。それは良くない。良くない。愛があるセックス、お互いに求め合っているからこそ最上のセックスなんです。
うん、
僕今ここまで話しててこのセックス談義載せるのか載せないのかどうしようかなって迷ってるけど、
でも一番熱く語ってるよね。
そう、語っちゃったからどうしようかは後で考えるけど、うん、結局なんか自分が恋をしていることで気持ちよくなるわけでもないし、
うん、
自分が全く何も知らない、
うん、
なんかなんて言うんだろう、まあ、自分は恋をしてない人から恋されているだけでも、うん、そこには気持ちよさ楽しさは生まれない
です。うん、お互いにね
愛し合うっていうことがすごく大事。
うん、
何せさ、
うん、
一人はつらい。そう、
うん、
というか、一人は辛いだと、なんか自分を慰めるためにパートナーが欲しいみたいなことになっちゃうから、それもちょっと違くて、
うん、
なんていうかな、だから、うん、愛し合いたいんですよ。欲しているわけ。
うん、
愛欲ですよ、うん
うん。
うん。そういうこと。
うん、うん、
だけど、出会いが少なくともない、今。うん、職場にはない。
うん、
どうすればいいのかな。
出会いの場に足を運ぶ。
出会いの場ってどこだよ。
分かんない。
違う。もうちょっと頑張れよ。
頑張ったよ。
もうちょっと。な、頑張ったじゃない。お前はなんだバカなのかよ。頑張ってそれだったら本当お前の頭どうかしてる。あんこに溶けてる。
何が。あんこ美味しいよ。
煮詰まってる。
煮詰まったら美味しいよ。
本当だからその。ね、うん、行けばいいよ、どこにっていう話をしないと何にもならない。
あ、例えばバーとかね。
バーはさっき一回消えたじゃない、うん、他にはじゃあ、なんだ出会いの場所ってさ、なんだよ、
なんだろうね、同じ趣味を持ってそうな人が集まるとか。
ちょっと待って、僕の趣味って何？
分かんない。
頑張れよ。だからさ、
頑張ったよ。
なんなんその本当にすごい短くない？
そう。
すごい短いよ、その伸ばせるストロークが、あなたのストロークが。
そうかな。
うん。
すごいもう。そうな。
目玉焼きやーこうって思って卵を割ってはーってなってるぐらいの何にも終わってないのに。
あ、パソコンとか。
パソコン、
うん、ネット関係。
そんな人が集まる場ってなんだよ。
オフ会。
オフ会は、
うん、
いや、そのネットオフ会なんてないだろ。
ああ、そうか。なんだろうね。なんだろう。なんだろうね。
それが、
うん、
お主の限界か。
ああ、もう真っ白に燃え尽きたね。
やめて、真っ白なのは僕だけだから。
あ、そうか。
うん。うん、それで燃え尽きてんだったらお前のポテンシャルなさすぎだろうね。何にもないのか中身が。
だからバーいいと思うよ。
バー行ってどうすればいいの、う
ん、
だから。
バー行って。なんか寂しそうにしてる。っ
ていうか前提条件が違うよな。
何何？
あ、それな、一人で行った方がいいの？誰か男二人で、あ、一人での行った方がいい。うん、それで？
一人で。
ちょっとシミュレーションしてみよう。
うん。
一人で飲んでるじゃん僕が、うん。そうすると？
そうするとなんかカウンターで飲んでる女の子とか、
うん、
なんかバーのマスターとかにね、
うん、
こうちょっとマスター今日も仕事疲れちゃったっつって、うん、なんかいい人いないかな。
そんな分かりやすい出会いのシーンみたいな現実あるかよ。
ドラマの見すぎか。
あるかよ、そんなもん。
あるかもしんないよ。わかんないよ。
確かに。
それはまあ、ゼロではないんじゃない。
ただ、それどうしたらいいの、その、うん、そこに至るまでの多分労力半端ないぞ、これ。
あ、そりゃね。だって、一人で家で飲んでる方が楽だもん。それは言っちまえば。
うん。まあ、楽だもんっていうのもあるし、うん、一人でバーに行ってるのは苦痛だよね。
まあ、まあ、酒好きでない、お酒とそのバーの雰囲気好きでない限りはね。
僕、うん、あの、一人で飲みに、なんか、超稀にね、あるよ。一人でも、あ、もうちょっと外に飲もうって思う時は、超稀にあるけど、うんうん、あのやることがなさすぎて嫌になっちゃうんだよね。
あ、そう。
あ、
じゃあ、
であとやっぱ気使っちゃうし。あ、そう。ガランガランのバーだったらね、うん、それなんかマスターも相手してくれるかもしれないけど、
うん、
それはさ、カウンターが6席7席それ以上とかあったらさ、うん、基本的にはこうみんなの相手をするわけだし、うんうん、でなんかね、あの頼めば忙しくしてるしさ、
うん、
だからそんなずっと話してもらえないしさ、うん、話してない時に僕はずっとフってなるわけじゃん、
うん、
やることがなすぎてもう帰りたくなっちゃうよね。
あ、そう、
うん、
そう、じゃあ居酒屋、居酒屋行って、
うん、
なんか可愛い店員さんに声かける。
あ、店員はあんま良くないよ。
あ、そう、
うん、すごく迷惑かかるし。
あ、そう。誠実だな。
誠実だよ、バカ野郎。そこは知って、知っておいてもらわないと困るよ。
知ってた。
僕は誠実だよ。
知ってた。
マジ、真剣交際だから、僕が。僕が考えてるのは真剣交際以外何者でもないから。
わかるわかる。
それか、
うん、え、何？
それかもしれないな。
何何？
もっとなんかこう、軽はずみにやっちゃってから好きになった方がいいのかな、大人って。
ああ、
大人ってさ。
そっちね。
大人ってさ、いやでも軽はずみにやれる相手なんかいねえだろ。だから
だからまず出会いねっつって。
そう、
出会う場所にね。
そうやろ、
行くってことかね。
そうやろ、
うん、
だから、うん、今年2018年ね、うん、なんかいいことがあったらいいなとは思ってますよ、
うん、
思ってますけど、
うん、
だからその相手今ちょっと大きな課題だよね。どうしたらいいんだろうか、
うんうん、どうしたらいいんだろうか、
うん、なんか大人になってから恋愛した、うん、人とかさ、
うん、
まあ、結婚まで至った人とかさ、
うん、
そういう人のなんか慣れ初めを聞いてみたいよね。
ああ、そうね。
どうしてどうして、うん、だってさ、大人になっ、うん、まあ、僕からの議題は、
うん、
だってさ、大人になってから出会うことなんてないし、
うん、
恋に落ちていくってなかなかないよね。
うん、
どうしてそうなったみたいのを聞きたいから。
なんかすごい手品見せられた子供みたいな。え、どうしてそうなったのみたいな感じな。
だって僕にはわからないわけだから、うん、その種と仕掛けが。どうしてどうしてどうしてってなるわけだよね。
そうね。
そこをね、うん、聞いてみたいなと思う。
うん、
でも本当さ、僕の目の前にいる平井さんとかさ、
うん、
まあそういう毛のないというかなんか。
うん、
まあほらもうみんな今今回聞いてみて分かったけど、うん、まあなんていうか浅くてバカじゃん。
何
考えてこうなったとかそういうタイプじゃないのは分かるわけですよ、
うん、
周りを見てもね、なかなかそういうのを教えてくれそうな人がいないから、
うん、
あね、
うん、
なんか悩んでます、
うん、
どうしたらいいんだろう
ね
どうしよう。あ、でもよく目に留まるよ、
うん、
あのツイッターとかの、
うん、
ツイッター広告で、
うん、
そのワンクリック、
うん、
ワンクリックって普通の言葉なのになんか嫌な響きになっちゃったよね。悪いやつらのせいでね。まあ、あのワンタップポチッとで相性が出るやつ、
あ、
そういうサービス
あるね、ツイッターとかに、ね、
そういうサービス広告出てる、うん、そういうのの方がね目に留まっちゃうよね、
うん、
まあでもその形は変われど、そういう相手を使ったお見合いみたいなもんだから、
うん、
まあ、そういうのでもいいのかもしれない、
うん、気軽に、
まあ、
気楽に、
そうだね、うん、僕まあ今のところまともに書けるプロフィールがないけどな、そのね、向こうが何を求めてるかにもよるからね。
そうね、出会いなのか稼ぎなのか何なのか。
うん、
うん、
でもちょっと平井さんに相談して何一ついい、あ、今は聞けなかったけど、最終的に出たそのサービスを使うっていうのはちょっとやってみてもいいかもしれない、うん、じゃあ1月か2月ぐらいにやってみようかな。お、だってその他に方法が思いついてないんだもん。さて今回はそんな感じでお送りしてまいりました、ちょいずれ違った三色どんぶり。そろそろエンディングのお時間です。はい、気分があの頃に戻っちゃったのかもしれない ね。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は2月1日木曜日と、その手前の1月31日水曜日におまけ配信がありますので、どうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も、
恋がしたいのもそうですけど、お仕事もっともっとやっていきたい声優平井雅之と、
そうだよ、平井雅之はだからそのお仕事ができる場所に行くしかないしね。
そうね、
そう、そうだそうだ、うん、じゃあ頑張ります。アルベネタセナ活躍工事でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
バイバイ。
見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。